招きの言葉。全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びを持って主に仕えよ。喜び歌いつつ御前に来たれ。主で、主こそ神。主が私たちを作られ。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入り、主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。アメン。
アーメン。
どうぞお立ちください。賛美を捧げましょう。賛美、聖歌の479番を持って、心から神様に向かって賛美を捧げましょう。お願いします。使徒信条を告白しましょう。この信条は私たちクリスチャンが2000年前から一致して世界中で告白してきた信条です。この信条に心を合わせ、自分自身の信仰告白として告白しましょう。それでは告白します。使徒信条。
我は天地の救い主、全能の父なる神を信ずる。
我らはその一人も、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神を御身に生かしたまえに、賢いより来たりて生けるものと死にたるものとを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる公能の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。
アーメン。それではもう一つ賛美の歌を捧げます。聖歌の309番を持って褒めたたえましょう。 それではどうぞおかけください、ちょっとマスクを交換します。ちょっと新しいの試してみたんですが曇っちゃってダメです。こんな顔ですよ。口を動かすとね、だんだんだんだん下に移動してきて、で上にポワッと蒸気が上がって、メガネがこもっちゃうんで、失礼いたしました。それではこの朝も聖書の講読をします。今日の講読詩編は第67編です。手法の裏側に抜き出してありますし、スクリーンにも出てきます。スクリーンの方は2ページあります。一番最後の細字のところを全員で声を合わせます。細い字のところを司会者が、太字のところを皆さんが交互にお読みして、で一番最後の地の果て果てがというところを全員で声を合わせることにしましょう。それでは講読します。旧約聖書詩編第67編、62編ですね、失礼しました。 どうか神が私たちを憐れみ祝福し、
御顔を私たちの上に照り輝かせてくださるように、
それはあなたの道が地の上に、
あなたの御救いがすべての国々の間に知られるためです。
神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、
国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように、
国民が喜びまた喜び歌いますように、
それはあなたが公正をもって国々の民を裁かれ、地の民を打ち抜かれるからです。
神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、
国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように、
地はその産物を出しました。
神、私たちの神が私たちを祝福してくださいますように、
神が私たちを祝福してくださって、ご一緒に、地の果て果てがことごとく神を恐れますように。アーメン、はい、アーメン、感謝です。それでは、短く祈りの時を持っていきます。はじめに司会者が、お祈りします。それに続いて各々黙祷の時を持ちましょう。各々の心の中で神様を自分の前に置き、その神様の前に罪を告白してしっかりと許しを受け取り、重荷を神様に委ね、心の願いを祈り求めていきましょう。神様に栄光がありますように。それでは初めにお祈りします。ハレルヤ。天の父なる神様、今日も新しい週間をあなたが備えてくださり、その週の初めの日にあなたの前に共に出て礼拝を捧げられることを感謝いたします。地上は新型コロナウイルスの災いが多い、また今日本は地球温暖化の影響でしょう、大きな台風が本当に押し寄せてきています。南の方々は今その風や雨や本当に恐ろしいことを予告されながら、本当にそれにどのように対応しようかと大きな不安を抱えていらっしゃる方も多いと思います。願くは主よ、それらの不安にある方々に、不安を抱える方々に、あなたがどうぞ届いてくださって、互いに支え合う愛をそこにお与えください。どうぞ私たち主の民がこの地上の平和のために祈り、そしてこの国の政治が正しく行われるように祈り、そしてどうぞこの世界がよりあなたの御心にかなう歩みをしていくことができるように、どうぞ祈り合い、支え合い、助け合ってあなたの道を歩んでいくことができますように、どうぞ助けてください。すべての国々があなたを褒めたたえますようにと、今日はあなたは詩編で導いてくださいました。国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように、あなたの御救いがすべての国々の間に知られるために、あなたの道が地上に行われるようにと詩編は歌っていました。どうぞ私たちの心がそのようなあなたの御心に本当に沿った心になれますように、どうぞ助けてください。私たちはとかく自分の生活、自分の、こと、自分の抱える問題に本当にキュッキュッとしてしまうものですが、どうぞあなたが私たちの心を広げ、この世界にあなたの福音が述べ伝えられるために、主よどうぞこの身をお持ちくださいと捧げていく朝としてくださいますようにお願いいたします。一人一人の思い煩いをどうぞ取り除いてください。一人一人の生活をあなたが支えてくださると、あなたはおっしゃいました。まず神の国とその義を第一にしなさい、そうすればそれらのものはすべて与えられるとあなたは約束されました。どうぞキリストを通して与えられたこの言葉に私たちが本当に心から服従し、 あなたに信頼して歩んでいけますように、この1週間をどうぞそのように導いてください。共に追っている方々にあなたの助けがありますように、やめる方にあなたからの癒しが届きますように、迷える方にあなたの導きが与えられる朝となりますように。感謝を持ってあなたの御手に委ねます。愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。では各々自分の心の祈りを神様の前にイエス様のお名前を通して捧げていきましょう。恵み深い天の父よ、あなたの皆をあがめます。あなたが我らの祈りを、本当に愛する幼子の祈りを聞いていてくださることをありがとうございます。私たちは皆あなたの子供です。そしてあなたは天の父でいらっしゃいます。天の父が愛する子供の必要に届いてくださらないはずはありません。どうぞ私たちがあなたを見上げ、あなたに求め、そしてあなたに祈ったその祈りが、主よ、あなたからの豊かな恵みによって叶えられますように。そして私たちのために御子の命さえ惜しまなかったあなたが、私たちにあなたの祝福を満たし、この地上にあってあなたの栄光で輝かせてくださいますようにお願いいたします。そして私たち一人一人を通して、一人でも多くの方々がイエス・キリストの御名を信じるようになりますように。感謝を持って御手に委ね、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは、今日のメッセージのための聖書箇所をお読みします。今日はマタイの福音書の一番最後です。16節から20節までお読みします。新改訳聖書をお持ちの方は第3版ですと63ページ下の段ですね。新約聖書マタイの福音書28章16節から20節。それではお読みします。16節から。しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いした時、彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。ここまでです。 今日はこの箇所から主に従っていこうと題してメッセージを取り継がせていただきます。スクリーンにいつものように3つポイントを書いておきました。今日、お読みした聖書の箇所、まず弟子たちはイエス様にお会いしたということが書かれています。私たちもイエス様の前に出てイエス様ときちんとお会いすることを大切にしよう。そして2番目にイエス様は弟子たちに命令を与えるんですね。ここのところは昔から大宣教命令と、よく言われます。でもイエス様は命令だけ与えたわけではありませんでした。命令を与える前にイエス様がどのような権威をお持ちなのかということをお話になりました。そしてその権威があるからそれゆえあなた方は行って人々を弟子にしなさいとおっしゃったわけです。だからこの権威がわからないと出ていくことができないわけですね。だからイエス様の権威のことをちゃんと知ろうということ、そして3番目に出て行って人々を主の弟子にしようということ、3つのポイントで今日はお話ししたいと思います。私たちはここに11人の弟子たちがイエス様とお会いしたということを今日の聖書の箇所で見ることができます。でも多分11人だけではなかったと思います。当然その11人の使徒と呼ばれる弟子たちと共に女性たちがいましたし、他の弟子たちも多分くっついていた。でもイエス様はこの11人を特に選んでこのある山に登ってこいとおっしゃったわけです。私たちこの山の上でお会いするっていうのをなんか聖書の中で時々見ますよね。山の上に行くとなんか神様に会える気がするじゃない。モーセはシナイ山に登ってそこで神様と会ってそこで10回を授かりました。そしてイエス様は山の上に登ってご自分の栄光を限られた弟子、あの時は3名でしたけど、その弟子たちに示されました。見ている目の前でイエス様が変わったわけです。普段のイエス様がまるでそうなんだけど神ご自身であるように光ったのね。そして衣も真っ白になりました。その栄光を見て降りてきて、で十字架に向かっていくわけじゃないですか。この時もこの11人の弟子たちはイエスの指示された山に登ったと書いてある。だからこの山の上で特別にこの11人が主と会ったっていうのは意味のあることなんです。モーセが実戒を与えられてイスラエル民族を導いたように、今度はこの11人が中心になってキリスト教会がスタートします。もちろん他の弟子たちもいますけれども、イエス様が特別にこの11人を選んだのは彼らを通してこの新約聖書が与えられるためです。新約聖書が私たちのこの教会の、カノンですね、基準になり、そしてその新約聖書を土台にして私たちは自分の新しい信仰生活をスタートします。私たちがこのイエス様の指示された山に登った11人を通して与えられたこの福音で、私たち教会が今この時代まで歩んできて、そして維持されています。もちろんね、この11人の中にパウロがまた加わっていったりするわけなんですけれども、でもイエス様はこの11人に特別にここでイエス現れたわけなんですよね。でも面白いのはイエス様に会った時の彼らのコンディションです。イエス様に会う時に弟子たちはどんな状態だったでしょうか。17節を見ると、彼らはイエス様にお会いした時礼拝したと書いてある。礼拝した、しかしあるものは疑ったと書いてある。この聖書楽しいね。正直なんです。聖書は本当に偽りません。ごまかしがありません。情けない弟子たちなら情けない弟子たちなりにそのままでイエス様はこの11人を山の上でお会いになったんですよ。 私たちイエス様にお会いするっていうと、何かね、ご立派なクリスチャンにならなくてはならないと思うというのは私たちの間違いです。教会は罪を許された罪人の集いです。もちろんクリスチャンになってちょっとずつ成長しますよ。まあでも天国に行くまではイエス様と完全にお会いするまでは私たちは作り変えられません。私たちは相変わらず古い生き方に縛られたこの肉の体を持っています。肉っていうのは別にこの肉じゃなくてね、ギリシャ語ではサルクスっていう言葉で表されている生まれながらの人間の性質ってことです。私たちはこの虚無に囲まれたこの世界に生まれてきて、そして不完全な親に育てられ、そして自分の内側には罪の欲望があり、そしてそれでじっと自己実現のために生きてきたわけでしょ。要するに、人っていうのは自分が大事、自分のことを愛するのはできるけど、なかなか他の人を愛するっていうのは難しい。三条の水君見てね、あのように生きられたらいいなって憧れを持って読むじゃないですか。でもそれが本当に身について実際そこで教えられているように、恐れもなく不安もなく本当のびのびと明るく喜んで生きているクリスチャンがどれだけいるでしょうか。私たちはそのようになっていくんです。変えられていくんです。でもそれは私たちの中の生まれながらの性質によって、それが何か修行によって変えられてなるのではありません。主はまず私たちがありのままの姿でイエス様の前にお会いできるようにと招いています。弟子たちはありのままイエス様に会ったんです。だってこの11人みんな逃げちゃった人だからさ、イエス様の十字架を前にして彼らはみんな命からから逃げて、しかもイエス様を愛する女性たちがね、十字架まで追っかけ、お墓まで追っかけやってたのに、彼らはもう引きこもりでしょ。もう彼らはユダヤ人を恐れてブルブルブルブル家の中で、これから俺たちどうになっちまうんだ、そう言って不安でもうどうしようもなかった人たちなんですよ。そんな情けない人たちです。見栄はあったから威勢のいいことは言いますが、命を懸けてついていきますなんて見栄張ったペテロどうなりましたねえ、3回呪いをかけてイエス様なんぞ知らねえなんてね言っちまったペテロでしょ。その弟子たちなんです。私たちはまずそこのところにしっかりと立つべきです。私たちもこの11人と同じなんです。でもその11人にイエス様がお会いくださったように、イエス様は今日も私たちと会ってくださろうとしています。イエス様ときちんと会う、それはとても大事なことです。ここでイエス様とちゃんと会うことなしに、復活のイエス様と会うことなしに彼らが変えられることはありませんでした。イエス様の傷を見ながらね、そして脇腹の傷を見ながらね、その血を流された御体を見ながらね、弟子たちは何と言い訳できたでしょうか。いや、あの時はすんませんとかね、いや、つい怖くなってとかね、我が身大事で、そうですよ。でもイエス様は彼らを受け入れられた。そんな私たちのためにイエス様は死なれた。そして私たちがそのようなものだということをきちんと認めて、私たちは再スタートするわけでしょ。だから自分の罪を悔い改めて福音を信じた。そして私たちはさっき告白しましたけど、ここにも教えられていますが、バプテスマを受けたわけですね。バプテスマというのは古い人間が一遍死んでもう一遍蘇ることの死を表している、まあ、そういう儀式ですわ。死と復活の儀式ですわ。そしてこのバプテスマによって霊的に私たちはイエス様とつながるわけでしょう。一つになるわけでしょう。情けない私たちの中にイエス・キリストの完全な力が今宿っている。それがクリスチャンという存在です。私たちがきちんとイエス様と会ってればだよ会ってきちんと自分の罪が十字架の上に乗っけられて、自分の死が代わりにイエス様の死となって、あの十字架の上でイエス様が死んでくださったと信じるなら、そして復活してくださったと信じるなら、私たちはキリストと一つになる。 私たちの罪と死がイエス様のものになったように、今度はイエス様の命が私たちのものになる。だから私たちは聖霊をこの身に受けたのです。聖霊が私たちに宿っているならば、私たちは神の子供です。そして私たちを生かすのは自分の力ではありません。キリストが私たちの中に生きている、その命によって生きるのがクリスチャンなんです。だから自分ちゃんじゃないね、ヒロミちゃんじゃないんです。クリスチャン、クリスティアンス。だからちゃんとクリスチャンになってる人はイエス様と会って、そしてそのイエス様をこの身にいただいています。すると大変なことが起こるのですよ。そのイエス様、私たちの中に共に住むとおっしゃったイエス様はどんな方なのか、2番目ですね。イエス様はどんな方ですか。昔死んで復活したお兄さんですか。そして今天に昇っちゃって神様の右の座に座ってらっしゃいますけれども、でも同様に聖霊として今私たちの中に宿ってくださっているイエス様はどんな方ですか。大変な方なんです。その疑った疑り深い弟子たち、情けない弟子たちにイエス様はご自分の方から近づいてこられました。18節、イエスは近づいてきて彼らにこう言われました。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。まあ、この当時あのヘブライ語にはユニバース、宇宙あのスペース、まあ、こういう宇宙を全世界を表す言葉がなかった。だから天においても地においてもという言い方をしました。これ要するに世界のということです。この地球だけじゃないよ、全宇宙の、そしてその宇宙を超えた全ての領域において一切の権威がイエス・キリストに与えられています。一切の権威です。私たちは時々この地上で起こっている出来事にイエス様が働くことができないのではないか、この領域は医者がやることではないか、この領域は政治家がすることではないか、この領域は人々の努力や頑張りにかかっていることではないか、でもそれらのことをはるかに超えて神様はご自分の権威をイエス・キリストにお与えになりました。まあ言ってみればイエス様はこの全ての世界、物質世界、精神世界、霊的世界全てにおいてナンバーワンだということです。それに比類できる方はいないということです。そのような方が私たちの王であり、私たちの主であり、そのような方がなんと私たちのうちに住んでいてくださるということです。よくね、伝道メッセージの中であなたたちは自分の心の王座に自分で座ってるでしょう、自分が人生の主人公、自分の人生は俺のものだ、俺の命だ、俺の勝手にできるんだ、そういうことを言っている人に、いえ、その王座をイエス様に明け渡さない限りあなたの人生は変わりません。そういうメッセージを私たちは何度か聞いたことがあると思います。心の王座をイエス様に明け渡す、でもそれがきちんとできるかどうかっていうのがここかかっています。イエス様は天においても地においても一切の権威を与えられていますが、私たちの心の霊的な深みにおいてこの方を誠にそのような権威ある方として受け入れるかどうかは私たちの自由に任されています。これ神様ね、面倒くさくないのかなって時々思いませんか。なぜ神様は人間に自由意志なんて与えてしまったんでしょう。ねえ、みんなロボットのように、はい、みんなイエス様信じてね、信じてね、はい、聖霊注入注入注入注入、はい、満たすからって言ってね、そうやってみんな聖霊に満たされてみんな天使みたいになって輪っかつけて羽つけて、で何でも神様の言うがままに動いたらそれはお楽だと思いませんか。でもそんなロボットの人間を神様は 愛することはできないのですよ。愛するっていうのは自分のあえてその面倒くさい厄介なことを追ってでも相手を大切に重んじるってことでしょ。たとえその愛がなかなか伝わらなくても、たとえその愛がなかなか分かってもらえなくても、それでも愛する。第一コリント13章、よくね結婚式で挙げられる御言葉ですよね。愛は寛容であり、愛は親切、また人を妬まず、自慢せず、高慢にならず、すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを耐え忍ぶ。そんな愛を持って神様は私たちを自由なものとして愛そうとしていらっしゃいます。だから天においても地においても一切の権威をお持ちの方が、あえて人間には自分の自由を持って、与えられた自由を持って私に従うことを選び取りなさいと、そう神様は命じている。そしてイエス様も同じように弟子たちに臨んでいらっしゃいます。私はそのような存在だ、でもだからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。この命令はイエス様の命令です。ならば本来はクリスチャンならば絶対服従です、ね、イエス様がおっしゃった、お命じになった命令ですから、全てのクリスチャンが従うべき命令です。でもこの大宣教命令ほど、なんていうんですかね、そうなんだと分かりながらもなかなか実践されにくい、そして、それが本当にクリスチャンの生き方そのものになっていないというのは本当に多いですよね。パウロという人いたじゃないですか、パウロ。でその人がピリピ人への手紙でこう言ってますよね。私にとっては生きることもキリスト。あ、開けてみましょうか、ピリピの1の21から、24まで読みますね。ピリピ1の21から24で、パウロは自分が今地上で生きて宣教活動をやっていることについてこういうふうに言ってるんです。パウロの証だよね。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。しかしもしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるんで、どちらを選んだらよいのか私には分かりません。私はその二つのものの間で板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。私はこのことを確信していますから、あなた方の信仰の進歩と喜びとのために私が生きながらえて、あなた方すべてと一緒にいるようになることを知っています。あ、25まで読んじゃった。はい、ここでパウロはピリピの教会にもまた行きたいんだっていう話をしてるんですが、でも本音に言っちゃうとね、本音言っちゃうとクリスチャンとしてこの地上で生きてることよりも早く死んだ方がいいって言ってるんです。そうでしょ。生きることはキリスト、死ぬことはもうまた益ですと。で実は後のものだから、世を去ってキリストと共にいることがその方がはるかに勝ってますって書いてあるじゃん。そりゃそうだよね。クリスチャンってもう死は終わりじゃないし、そして死んだら神様と一つになれる、イエス様のところに行けるんだから死んだ方がいいよねって。パウロも正直に言ってるんです。でもパウロが考えているのは、この福音が、イエス様の福音が人々、特にここではピリピの教会にもっときちんと伝わっていくことの方が大事だと思ってますっていうことです。 個人的にクリスチャンはみんな死んだ方がいいもんです。変な言い方ですが、でも地上で生かされていることはそれは目的があるからです。そっちが大事だから天に帰るのちょっと猶予している、待ってるんだって、ちょっと行かずに待ってるんだと。私たちクリスチャンが地上に生きているのはイエス様を伝える、そしてイエス・キリストの福音を伝えて弟子を作っていく、そのためだけです。そのために私たちを通してキリストの栄光が表される、イエス様のことが大きく世界に宣伝されることがパウロの願いだったわけです。私たちはこの大宣教命令をイエス様から同じように受けているんだ、そしてそのために私たちはあえてこの地上をとっとと去ることをやめて今この地上に生きているんだ、そして生かされていることは神様が私たちにその使命を与えるから私たちは生かされて、そして神様の委ねたこの宣教命令を実現するために私たちはここにいるんだということです。だって天においても地においても一切の権威をお持ちである方がこのように願っているからです。そうするとね、我々人間肉的だからつい、じゃあ私の人生どうなるのよってね、私の人生もっと花開かせたい、もうまだ結構閉じたけど二花も三つも咲かせたいわよってね思う。それが私たちの正直な偽らざる心ではないですか。だからイエス様にきちんとお会いした方がいいんです。私たちが願っている幸せとは何か、私たちが願っている人生の充実とは何か、私たちが願っている自分自身のこの命の栄光とは何か、それが神様が、ね、願われ私たちを通して表そうとしている神の栄光とどれほど私たちが離れているかっていうのはイエス様に会ってみないと分かんないんです。つい先日ね、家内と一緒に祈りの力っていう映画を見ました。アマゾンで今見られます、プライムでね、200何十円で見られましたけど、とてもいい映画でした。そこには非常にパワフルな薬の営業マンである夫と、そして、不動産の販売をしながら、働いている妻と、そして一人の娘が、いました。その家庭が崩壊寸前なんです。そこで家族もぶつかる。そして夫は、不倫に励む。そして妻はそのことで心痛んで、もうどうしようもなくなってる。まさに崩壊寸前の過程がそこには描かれていました。でもそこに一人のおばあちゃんが現れるその奥さんが売り買いをしようとしていた不動産の持ち主のおばあちゃんです。そのおばあちゃんがその、営業にやってきたその奥さんに自分の家の一番大切な場所を見せてあげる。そして、自分が売ろうとしているこの家の中で一番大事なのはこのクローゼットだって開けてみるともうそこには壁一面祈りのリストが張り出されているんです。そしてそこでその祈りの小部屋をそのおばあちゃんはウォールームって言うんです、ね、戦の部屋、戦いの部屋って言うんです。でそのおばあちゃんは 私は同じように家庭の中で夫との関係で問題を抱えてきた、でもその戦いに正しい戦い方で勝つことを知らなかった、でもイエス様が私をその祈りの小部屋に導き、そこで祈ることを通して神様に自分の人生の戦いの勝利者になっていただく、私が戦うんじゃなくて神様が私のために戦ってくださることを体験させるようにさせた。でそのおばあちゃんの証を通してその奥さんは同じように祈り始める。 祈る時には奥まった部屋に一人で行って、そこでご覧になっている主の前に、神様の前に祈りなさいと。その祈りの戦いを彼女も始めるんです。まあ、そのことを通して、その過程がこう変わっていく。私たちは主イエスの権威をそのようには知りませんでした。今私たちの周りを取り巻いている問題、取り巻いている課題、それは自分自身が自分自身の力で勝利していかなければならない戦いだと思っていました。でもイエス様は何とおっしゃってますか。私は天においても地においても一切の権威を与えられている。ならばイエスこそ勝利者となる。その勝利者に私たちが自分の人生の主権を明け渡すときに、イエス様が勝利を捉える。その人生の切り替えを私たちはやっているだろうか。イエス様は宣教命令を与えられたときに、ご自分がそのような権威であるからこそ、それゆえ弟子を作りなさいと言いました。出て行きなさい。出ていくっていうのは、今までの自分の生き方、今までの自分の世界、今までの自分の価値観、今までの自分の常識から出ていきなさいということです。もちろん空間的、地理的な意味もあります。でも私たちは大体一つの世界の中に引きこもっていることが多いですよね。この時の弟子たちみたいに、そこから出ることをせず、私たちが変えられることを望まず、そしてそこにじっとしたままで、神様祝福してください、この私のお部屋を祝福してくださいやって。でもイエス様はおっしゃったんです。出て行きなさい。私が権威持っているから、あなたは私と共に出て行きなさい。だって見よ、世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。だから出て行きなさい。あなたが出て行くとき、そこに私は共にいるから。この出て行ってというのはそのようなことです。自分の生き方、自分の価値観、自分の世界、自分の常識、それを超えて行けということです。神がもしここに共にいらっしゃるなら、神がもし私と共にうちに住んで、私に導きを与え、助けることを望んでいらっしゃるなら、私は出て行こうと、変えられたいと私たちは思いませんか。イエス様はあらゆる国の人々を弟子としなさいとおっしゃいました。あらゆる国の人々です。私たちはすべての世界の人々が主を褒めたたえることを望んでいる。先ほど歌で歌いましたけれどね、もう世界中の人が主を褒めたたえる、そういう世界になればいいな、私たちは願っている。この弟子たちはそのような信仰を持っておりませんでした。彼らがその福音をユダヤからサマリア、そして地の果てまで広げていくには、多くの越えなければならない隔ての壁がありました。まずユダヤ人はサマリア人と敵同士でした。そして異邦人は軽蔑すべき神を認めない人たちでした。でも神様はこのユダヤ人である弟子たちを知らすことによって世界に送り出しました。エルサレムで迫害が起こったわけですよね。そしてそこで散らされた人たちが世界に広がっていきます。そしてそこで弟子にしました。彼らは父子聖霊の御名によってバプテスマを授けるようにと言われています。また人が救われるのはこの父子聖霊の御名によるバプテスマを通して人は救われます。バプテスマ、そう、最近使ってないな、ね、今年来年、何人ぐらいここに沈めたいと思いますか。幻を描きましょう。私たちは神様が与えてくださる希望を告白すべきです。もし天においても地においても一切の権威をお持ちの方が私たちと共にいるならば、 そして主がこの御里の人たちをこのローカルの、ね、方々を本当に愛しているならば、そしてこの御里の人たちの中に神様がご自分の民をさらに増し加えようと願っておいでならば、今のならばは全部アーメンでしょ皆さん神様はこの地を愛している、ここに住む一人一人を愛している、そしてそれらの方々を救うことは主の御心でしょう。すべての人々を弟子とするのは主の御心で、ならばひどいことは言いません、この私たちの周りに住む方々が福音を知りイエス・キリストを崇めるようになることは主の御心です。そのために主はご自分の権威を用いるようにとおっしゃっています。そしてまた私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいと。聖書を学び、そして聖書の救いをしっかりと受け止める、さっきのね、祈りの力っていう映画の中で祈るときに御言葉を使って祈っているんです。皆さんお祈りするときに御言葉をどれくらい使いますか。御言葉っていうのは神様が私たちに与えてくださっている約束です。あなたはこのように約束されました、だからこの問題をあなたに委ねます、解決してください。この御言葉は私の人生にこのような導きを与える、そのような御言葉を祈りの中で私たちがどれだけ使って用いているかです。聖書の別のところで御言葉の剣を振るいなさいって書いてあります。クリスチャンの武装の話ですよね。頭に真理の兜をかぶり、胸には正義の胸当てつけ、まあ、ちょっと飛ばしますけど、御言葉の剣を振るいなさいと。でも御言葉の剣 あるんだけど振るわないと役に立ちません。みんな鞘に入れてね、よだが効いてそう。いたら抜こうと思ったら抜けなかった。御言葉は力があります。御言葉は生きています。御言葉は私たちを神の御心に従わせ、そして周りの現実を切り裂く剣です。ならばそれを使って私たちは祈っていく必要があります。そのためには我々は教わらなくちゃいけない。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。私たちはおのおの聖書の言葉を教えられ、そしてそこから学び、その御言葉を振るうことを身につけなければならない。それはある意味修行です。なすことの優しい修行です。皆さんは聖書を読んでいる。あんまり私たちに報告はなさいませんけれども、きっと通読を繰り返していて、そして今何巡目ですみたいなことをね、胸を張って言うことはしませんが、でも実は私何週目なのよって、ね、神様の前に誇っている方があります。結構です。ならばその中で各々に与えられた私の御言葉というのがあるでしょ。そしてある問題を抱えて聖書を読むならば、必ず御言葉を持って神様が語りかけます。この御言葉に信頼しなさい、この約束を待ちなさい、この御言葉によって生きるんだ。御言葉はこの世界を変えていく主の剣です。それを私たちが祈りをとともに持ち、主とともにこの1週間主がこの御言葉によって私を導かれる、その霊的な現実に、御言葉が教える神様の世界に私たちがあえて自分の足を乗っけるか否かです。信仰の列車はいつも目の前を走ってきます。私たちはホームにいます。 列車は私たちの前に止まり、ドアが開きます。さあ乗って、声が聞こえます。私たちはそのままホームに立ち尽くし、目の前でドアが閉まって列車は走り出します。ということが多いじゃないですか。主よ、私はいつあなたに人生を委ねてきましたか。そうだ、学生時代、あの信仰を持ったあの瞬間、私は確かに自分の人生神様に委ねたような気がする。でも今はどこで。主はいつも生きていて、今私たちの人生を導こうとしている。私たちの前にはいつでも列車が来ています。ドアが開いています。私たちが乗り込みさえすれば、その列車は進行を持って歩み出します。すると人生が変わるんです。イエス様抜きの人生からイエス様と共に走る人生に、私たちの人生から主と共にある人生に、私たちはその列車にしっかりと確信を持って決心して乗り込もうではありませんか。あ、片足だけ乗るのやめてね時々そういう人いるから列車動き出してるのね、片足まだでホームバタバタやって、ね、走ってる。あの実際韓国でそういう事故があったそうですけどはい、あれは危ないです。映像見ました。でもあの私たちはしっかりとこのイエス様と共に走る人生に、しっかりと自分の人生を乗せ切っていきましょう。さあもう一遍、振り返りますよ。私たちは主の前にしっかりと出て主とお会いしましょう。主は私たちの今の現状をそのまんましっかり受け取ってくださいます。私たちがどんなに引きこもって、どんなに人を恐れて、どんなに自分勝手で、どんなに身勝手か、そんなことをイエス様は全てご承知で、私たちにもう一度私を信じなさいとおっしゃいます。そして2番目に、私たちは主イエス様がどのような権威をお持ちの方か、この世界に、そして私たちの周りに、私たちの人生にどれだけ大きな権威をお持ちの方であるかということをもう一度しっかりと見つめましょう。それに基づいて私たちは出ていきましょう。自分の人生をもう一度神様の導きのもとに殻を破って、隔ての壁を打ち壊して、そこから出ていきましょう。そして人々を主の弟子とする神様の御心が、この私を通して成し遂げられることをせずに求めていこうではありませんか。それは決して苦しいことではありません。それは決して自分の力で頑張っていいことをすることではありません。私たちが正しい戦いをするならば、主が私たちのために戦ってくださいます。エジプトをかつて出発したイスラエルの民がアラノを旅していくときに、どれだけ主にあって戦って勝利を得たか、私たちは思い起こします。彼らは弱く、彼らは何も持ってませんでした。彼らは数が小さく、そして臆病でした。でもモーセと共に信仰に立って、その敵に立ち向かった時に、自分たちの行く場合か力のある民をも打ち破って勝利することができました。主はそのような勝利を私たちに与えようとしていらっしゃいます。イエス様はこの大宣教命令を私たちの心にしっかりと焼き付け、また私たちをその命令に従って歩む主の弟子としようと願っておいでです。この朝、私たちはもう一度主の前に自分を委ね、祈りを持って主と共に戦う生き方をしっかりと身につけようではありませんか。お祈りします。天の父よ、あなたは私たちを信仰にある勇者と呼んでくださいます。私たちは弱い小さいものですが、主よ、あなたが大きく、あなたが強いからです。そしてまた私たちのために命をも惜しまず、私たちを愛し、そしてその主となって導かれるイエス・キリストをくださいました。 どうぞ私たちがそのイエス・キリストの御名に従い、そのイエス様から与えられたこの大きな命令を喜びを持って果たしていくクリスチャンになれますように。地上にあって罪以外は何も恐れず、やがてあなたと共に一つになることだけを憧れ、この地上の人生歩んでいくものとしてください。願わくはあなたの聖霊の導きが私たち一人一人に豊かにありますように。感謝を持って御手に委ねます。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。
はい、では歌います。聖歌の501番を歌いましょう。私たちが弱くても主は強い方です。その方の手に私たちはすがりながらこの地上を歩みます。信仰を持ってこの歌を第一の主日なので聖餐式をします。といっても今はコロナのご時世で感染を気をつけるということがありますので、聖餐はお持ち帰りになって各々の場所でお取りくださいということでお配りする形にしますが、でも祈って聖餐を整えるところ、そして聖餐を分けるところをしっかりとしたいと思います。では その聖餐式はイエス・キリストが定めていかれた2つの霊典のうちの1つで、イエス・キリストをご自分の主また救い主と信ずる方が受けるべきものです。大そかに受けるべきものではないので、そのようにしっかりと信仰を持って受けられるように、そしてもしまだそこまでしっかり信じてないなって方があったらおっしゃってください。その方には祝福のお祈りをさせていただきますから、よろしくお願いします。それでは私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は我らの罪のため十字架にかかり、その死によってこの世のすべての人をあがない、私たちを招いて諌のないまま神の子とし、永遠の命を約束してくださいました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために主はこの聖餐を制定なさいました。身体にふさわしくないままパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血と犯すのである。また身体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くと御言葉で勧められています。おのおの帰り見て心に覚える罪があるならば、しっかりとその罪を深く、悔い改めましょう。そして罪許された者の、信仰と真心と感謝を持って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださいます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守って互いに愛し合いながら、主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。第一コリント11章の聖定の言葉を読みします。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げた後これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのです。お祈りします。恵みと憐れみに富みたもう天の父よ、あなたが御子イエス・キリストの受難と死、復活と昇天とを私たちに示し、私たちはそれを覚え、この聖なる霊典に讃えられている大きな恵みを感謝します。深い憐れみにより我らの祈りを聞き、あなたの御言葉と御霊によって備えられましたこのパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に沿ってこのパンと杯とを我らが受け、聖なる命に預かることができますように。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。それではここで聖餐式の聖歌を歌います。聖歌の210番、主よ我が御前に行き、一節二節を歌って聖餐のテーブルに近づきます。
Thank you.
招きの言葉。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知りなさい。それでは分散に移ります。私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨ててくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。またこれは私たちのために流された主イエス・キリストの血をです。あなたのために主が血を流してくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈祷を捧げます。慈しみ深い天の父よ、あなたは限りない憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝を申し上げます。あなたはこの式を通し私たちへの御子イエス・キリストの贖いの恵みを確かめさせ、私たちの罪が今許されてあること、汚れが清められ、永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされる、その望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けによって、感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち、主の御体の枝である自覚がいよいよ深まり、ますます励んで主に仕えることができますように。また、キリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常にあなたの恵みと祝福を私たちのうちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
それでは先ほどの聖歌の、3節から歌いましょう。 では礼拝の献金をします、献金は、おのおの強制ありませんが自由に神様に献身の思いと感謝を込めて捧げましょう。よろしくお願いいたします。それでは奉献のお祈りをお願いします。
天の父なる神様、皆をあがめ賛美します。この1週間もあなたの愛と恵みのうちを歩めたこと感謝いたします。私たちは人生の王座を主であるイエス様に明け渡し、主に従う人生を歩めるようにしてください。私たちが出て行って人々に宣教を行い続けることができますように、あなたがその力を与えてください。捧げた献金は私たちの献身の証です。神様、あなたがそれを喜んで用いてくださいますように。御手にお委ねし感謝して愛するイエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは共に主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りの言葉は司法また前のスクリーンに出てますので、お慣れてない方はそちらをご利用ください。それでは祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいたしたまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。どうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を閉じましょう。仰ぎ子稲川区は私たちの主 イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。
アーメン。
どうぞお書きください。では短く構想をお願いします。構想の間も、祈りを持ってまた御言葉に耳を傾けるひとときになりますように。